この番組はカウンスカンポッドキャストの提供でお届けします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第124回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明澤と
田口でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ダラーって言っちゃった滑舌悪かったもうねこれ編集終わって聞こえてるかどうかわかんないですけど、すんげー雷が鳴ってるんですよ。
すごいですよね。
先週に引き続き
どうなってるんだ
ね、ちょっと呪われてるワンライみたいな
魔の火曜日
魔の火曜日です。ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ言ってますけど、
でも本当に天気悪いですよね。
うーん、悪いね。
局地的にすごい降ったりとかしてるし、梅雨もなんだか東北の方まだ全然宣言が来ないですもん。
あ、そう、今年はなんか長そうで冷夏になりそうだっつう話もあるよね。
あ、でもこのまま行くとそうですよね、きっと。まあね、いやいやいやと思いながら。
またちょっと刃物が値上がりしますよ。
あ、そうですね、うん。今もそんなに安くなってないけどもと思って。
そうそうそうそう。もう安いのを買い漁るしかないですよ。
ですね。
はい。
いや
うん、まあそんな感じですよね。もうだから停電がいつ来るかドキドキしてるよね。
そんなに雷
すごいよ。もうずっと5時ぐらいから。
はい、想像以上にすごかったですね。じゃあ
うん、そうだね。全然平気で寝てますけどねコピンさん
雷平気なんですね。
全然平気だね。
羨ましいな。
たまにこうあれって顔上げるけど。大きいお姉さんはダメだけどね
あ、そうなん、え、そうなんですか。
なんかさっき写真が送られてきて5センチぐらいの隙間に入ろうとしてたら
しい無理があるだいぶ無理があるな。
そういう感じ。
いやー、大きい子の方が怖い子多いんですかね。雷、うちも小春の方がダメですね。
あ、そう、
うん、
うち前の坊ちゃんもダメだったね。テンパっちゃって脱走したりするよね、ゲージから、うん、ゲージ破壊して脱走してた。
怖くてパニックになっちゃうんですね。
まあよくわかんないからね、雷とかさ、自然現象とかって。
うん、確かに。
私たちがびっくりするのとは全くもって違うわけじゃん、根本が。
まあそうですよね、うん、まず耳の良さも違うから
脅威と、恐怖になるんだろうね、うん、私たちは脅威じゃん、まあ、恐怖っていう人もいるだろうけど、うん、びっくりしたみたいな。
そっか、人間だったら、あ、雷かってわかるけど。
そうそうそうそう。まあ、ほんと嫌いっていう人もいらっしゃるだろうけど。
まあ、そうですよね。いますね。うん。
ね。いやちょっと大変ですけど。ね、でもね、なんかね、大丈夫？大丈夫？っていうより、
うん。
わーみたいな方が、要は心配するより、ちょっとお祭り騒ぎ的なことをしている方が、犬は落ち着きやすいっぽい。
おー、なるほど。
うん。そう。なんかね。
あれ、うん。
なんかの本で読んで、うん、実験してみてくれって言ったことがあって。
うんうんうん。
天使の方のね。お祭り騒ぎ、どんちゃん騒ぎしてたらしいよ。シラフで。そしたら多少落ち着いたっていう。
あ、じゃあ、効果あるんですね。
あるみたいですよ。
あ、今度小春さんの時やってみよう。
そう、怖いんじゃなくて、こんなのへっちゃらだよみたいな対応を人間がすることによって、あれそうなのみたいな
感じになるんですね、
らしい。
おお、今度試してみます。
はい、ちょっとやってみてください。
はい、
うちパニック状態になるの外に出た時だからさ。
ああ、
ホームセンターに連れて行きました、お出かけしましたみたいな時にバカ騒ぎできないじゃん。
うん。
ああ、コピン大丈夫だよみたいなことはできない。ちょっと頭おかしい人になっちゃうから
さ。何かを失ってしまう。
うん。なんかね、人権を失いそうだよ。
失っちゃいますね。ま、守れる代わりに。
そう、コピン守りますか、私人間やめますかみたいなね。
究極の二択を。
うん。なのでね、ちょっと試せないんですけど。そう、そんなことがありつつ、
うん、
まあ雷がすごいぞって途中で切れたらごめんなさいっていうね。
はい。
間違いなくこれ途中で切れたら配信どころの騒ぎじゃないんですけど、ただパソコンがね。
あ、そっか。
そうそうそう。でも静電ぐらいだったらいいですけどね。はい。落雷とかっつったらパソコン、涙ちょちょ切れる状態になっちゃうから。
収録どころじゃない。
収録どころじゃないですよ。はい。編集どころでもないですよね。まあ、そんな感じで、まあ、サクッと1週間どうだったかっていう話ですよ。
はい。
はい。
まあ、先週私展示会終わったので比較的のんびりといつもの作業をしてましたね。
あ、そうか。
うん。あと6月なの、6月っていうのがあるのか、結婚式系の似顔絵のご依頼が多かったですね。
ジューンブライドか。
なんですよ。
いいこった。
そう、皆さんの幸せをお裾分けしていただきながら書いておりました。
あ、そう。
うん。
イラってしないの。
うん、あれですよね、悟りの境地を開きながら絵を描く。
ああ、そうなんだ。要は悟りを開かないとイラってするってこと
ダメですよね。あんまりイライラしながら描くとイライラした絵になっちゃうので。
確かに、こう穏やかにね、
穏やかに、心を穏やかにしながら描いております。
あ、ね、
はい。
まあ、ちょっと切ないお話になっちゃいますけど。はい。
あけさおさんは、
私ですか。まあね、ちょっと調子が悪くて。
ああ、疲れが。
疲れというかね、まあ昨日、一昨日か、
うん、
にブログ書いたんですけど、天気の悪いせいか疲れが溜まったせいか、
うん、
背骨関係の調子が悪く。
おお、また痛いところが。
はい。もう腰が限界を迎え、背中首ときてまして、今首があまり芳しくない状態で、ひどい時はちょっと腕がしびれちゃうみたいなね。
結構ひどくないですか、それ。
結構ひどいですよ。
え、マッサージ行ったんですか、あれ整体か。
マッサージ整体行ったけどね。そう、またしびれが出るようだったら来なさいって言われて。
もう行かなくちゃいけない段階じゃないですか、それじゃ。
うん。でも、すっごい応急処置方法があって、
うん。
わかんないよ。合ってるかどうか分かんない。私はよ。
うんうんうんうん、
あくまでもね、
うん。
私はですけど、こう先生が言うには、私がかかってるね。
うん。
首とか調子が悪い人って、一回横になると楽になるらしいのよ。体が自然と骨の位置を変えよう、うん、戻そうとする働きを横にすることによってしやすいんだって。
へ
ぇー。ほら、重力のかかり具合が違うじゃん。
あ、そっか。
そうそうそうそう。重さが上からズンズンズンズンって、重力って頭をこう抑えられてるような状態じゃん。
うん。
立ってると。
そうですよね。で
も横になるとそれが解放されるから、体の位置、骨の位置を戻しやすいんだって。だから多少楽になるよっていうのを聞いて、
うん。
ちょっと調子悪くなったらすぐ横になるようにして。
いやー。
そのまま寝そうになっちゃうんだけどさ。
危ない危ない。
だからたまに犬と一緒に行き倒れてるよね。なのでちょっとね、ブログが休みがちになってるんですけれども。
いやー、でも無理しちゃうとまた危ないですからね。
そうなんですよ。
腰背骨は本当に無理すると他のところに一気に効くし。
そうなんですよね。若くないなと思って。四十肩かと思っちゃった。
いやいやいやいやいやいや、じゃあ無理しないって言っても忙しいんですもんね。
そうだね。バタバタしてるね。なんかこう、体調に振り回される一週間でした。
いや。
はい。以上。
サクッと。
サクッと。サクッとね。そんな感じです。あ、お仕事もしてますよ。今週ね、ちょっと曜日の感覚がなくてね、困ってるんだよね。
それはもう忙しいプラス疲れがマックスに。
いや、なんかね、うちの両親が昨日来たのね。用事があって。
うん。
通常土日にしか来ないのに。月曜なんかに来ちゃったもんだからさ、あれ今日何曜日だっけ
予定が
親に振り回されたっていうね。
体内時計が
狂っちゃった。そうそう、そんなんもありまして、そんな感じです。
いや
もういいよ、早くしないと雷が起こっちゃうかもしれないからさ。
サクッと行きましょう、サクッと、
うん、というわけで今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では本編入ってまいりたいと思います。
はい。
出が大きすぎてびっくりしちゃった自分で。今日は雨でお外出れないとか、
うん、
多いじゃない、天気悪くてちょっとみたいな、
ね、お散歩もなかなかっていう。
まあお散歩に行けなくてしょんぼりなところに、またしょんぼりな話なんだけど、
うん、
お散歩に行けない分、まあ時間ができるってことで、
はい、
ワンちゃんの簡単なケアをね、簡単なケアというか耳と爪切りについてちょっと今日は話をしようかなと思うわけですよ。
はい
はい、今日も爪切りしましたけど。
おう、
スイちゃん爪切りはお家？
と小春がうちでラッキーが病院です。
またトリッキーだね
あの爪の色がどうしても黒なんで、ラッキーの方が、
あ
で一回失敗して、出血してから、
あ、
信用度がだだ下がりなのであ
そう、
先生にお願いしますラッキーの場合は。
あそうそう、あのね、すごい上手な慣れてきた爪グルマさんとかトリマーさんとかってこう、うん、プツッて一発でいくじゃない。
そうなんですよね。
でも無理じゃん。
はい、
私たちこう、私たちはね、黒い子とかって怖いじゃない。
怖いんですよね、血管見れないんで。
そう、私だから基本的に、まあどの子にもそうなんだけど、こう鉛筆削りみたいに切ってあげる。
鉛筆削り？
そう、爪、犬の爪とか猫の爪もそうなんだけど、うん、私たちはさ平らじゃん爪が。
そうですね、うん、
でお肉がすぐ見えるでしょ、
うん、
でも犬とか猫って爪がこう筒状になってて、その中に神経とかお肉が入ってるじゃん、
うん、
そのお肉を切っちゃうと大問題なわけで、
うん、
私は爪の硬いところだけを削いで切るみたいな感じで切る。
おー、ということはそういう道具もあるってことですか？
いや、普通の爪切りっていうか犬用とかのニッパータイプ使ってるけど。
ああ、
でもニッパータイプじゃなくてもできるよ。
へえ、うん、
ある程度ここは爪だよねで裏側見ると分かんのよ結構。
あ、そうですね、
うん、だから肉球こうピロッてしてもらって、
うん、
あ、この辺爪だろうなっていう大丈夫そうなところまでは一発で行くんだけど、その後は徐々にこう斜めに、指に対して爪に対してこう斜めに刃を当てていく。寝かしてっていうか。
あ、なるほど。
そうそうそう。そうすると黒い子でもそんな切らない。
あー、うん、確かにそうですね。一発切りは無理ですもんね。
そう。
徐々にですね。
そうそうそうそう。そうなんです。で、そうすることによって。要はお肉がちょっと見えてるじゃない、柔らかい部分がちょっと出てるんだけれども、うん、アスファルトとかよく歩く子とかって自然に削れるんだよね。
あ、そうですね、確かに。
そう、
うん、
だからね、一回で切っちゃうよりちょっとずつ、こう私たちもそうじゃん、ずっと深爪していくとどんどんどんどん短くなっていくじゃない、
うん、
そういう感じでやる。
おー、
うん、大変だけどね。要は一回で切れるか3回切るかみたいな、4回切るかみたいな感じだから。
でも血出ちゃうよりかは徐々に方が、
うん、そうい
いですもんね、うん、
でそうだな、うちに来る子たちは抱っこの状態で爪切らしてもらうから。
あ、そっか、
寝かした状態でね。
うん、
そうそうそうそう、そんな感じ。
うち小春の方も徐々に切るんですけど、こう集中力は途中で切れるのか、途中で逃げ出すんで。
ね、まあでも時間があればさ、嫌がったらそこでやめちゃえばいいじゃん。
そうですね。
だって絶対全部切らなきゃいけないって仕事じゃないんだから。
そうなんですよね。なんでまあ。
やるときはそれでいいと思うよ。
今日は一番伸びてるところ、まあとりあえず切れたらいいかなっていう感じの、徐々に。無理やり押さえつけて嫌がられちゃっても本末転倒ですね。
そうなんだよ。なんか嫌がる、まあ、ある程度我慢してもらわなきゃいけないけど、本当にもういややめてみたいな状態になったらごめんねって
感じで、
うん、
ちょっと小休止、
はい、思います。そうで、
うん、
なんで爪を、そんなね、思いをさせてまで爪を切るかつことですよ。
あ、そうですね、
うん、なぜ、
うーん、体をかいた時皮膚傷つけるとかですかね。
ああ
、んまり長いと、
あ、
なんか人間もあんまり爪長かったりすると、
うん、
ヒュッと切っちゃったりしますね、自分の皮膚を。
あ、私が考えてるのは、
うん、
地面がつかめないじゃん。
ああ、なるほど。
爪が長いと熊手を思い出して、 熊手状態だから、うん、熊手の先端が爪じゃん、
うん、
R がかかってるところ、
はいはい、キュッとしてるところですよね。
でそこの R が長くなってくると絶対さこう付け根のところって地面につかないじゃない。上から反るように押し付ければつくけど。
確かに確かに。
そうすると骨格形成上ちょっと違和感があるじゃん。
うん。
私たちもこうにゃんこの手じゃないけど指だけを曲げて手のひらつけようとするとつかないじゃない。
無理ですもんね。
そうそうそう。そうすると肉球が地面を触らないわけよ。
うん。
でなおかつこう肉球が開いた状態になっちゃうじゃない。
うんうんうん。
グニーって。なおかつ今フローリングのところが多いから滑るじゃん。そうすると。
うん、
一番キュッキュッキュッキュしやすいところがつかないってことは。
そうですよね。
イコール関節を痛めるっていう。
あ、
はい。で、爪、老僧がある子。要は人間でいう親指の爪だよね。
うん。
がある子とか伸ばしっぱなしにすると、あれ丸まってって肉貫通したりする子もいるよね。
もうほぼ、なんつうんですかね、炎上になっちゃって自分の肉のとこに。
そうそうそう。ヤギとかの角みたいにさ。
ああ、はいはいはいはい。
羊か。
ぐるっと一周しちゃうんですね。
そうそうそう。しちゃったりとかもするし、あんまよろしくないよね。
しかも切るときも大変ですよね、そこまで一周しちゃってるのは。
うん。もうほんと、ペンチみたいなの一発入れないと。で、どんどん中の肉も伸びてくるからね。
ああ、そういえばなんか病院の先生に言われました。神経もどんどん伸びていくからっていうので。うん、
そう。だからある程度まめに切ってあげないと。まず一番はもう滑りやすくなるってことだよね。
そうですよね。
チャッカチャッカチャッカ言うじゃん。フローリング歩い、爪伸びて歩いてるときって、チャッカチャッカチャッカチャッカ言わない？
言いますね。夜中に歩かれる。
私たちが爪を立ててテーブル叩くみたいなさ、こういう、聞こえたかな？
ですね。なんかそれが4本分、4本足分？
そうそうそうそうそう。っていう問題が大きいかな。うん、びっくりした、さっき。皮膚を痛めるって。もちろんそれもあると思うけどね。結構さ、伸びてきた爪ってさ、先端削れて丸くなってるじゃん。
うん。
うん。
そうですね。散歩した時とか、道路に削れてるのか。
そうそうそうそうそう。なので、一応なんかそういうのがあったりとかするらしいよ。
うん。確かになんかその爪切りするとき病院の先生に相談したら、
うん、
爪は大体パッドと平行になるぐらいの長さが一番理想的だよ、みたいなことは言われたことあります。うん、
そうらしいよ。
は
い。伸びすぎてるとよろしくないよ。
ないっていうので。
ことです。じゃあ猫はどうなのかっていう話なんですけど。
うん。
まあ、基本的に猫はね、あんまり爪切んなくていいらしい。
爪研ぎで OK って感じなんですかね。
爪研ぎで OK だし、どうしても、こう、おうち、室内外でね、ずっと。っていう時とかはこう人ちっちゃいお子さんがいる時とか先端のほんと尖ったところだけをちょっと削ってあげるとかカットするとか、
うん、
先っぽの先っぽのところね、
ワンコみたいに切るイメージじゃない方がいいんですね。
なぜかというと猫収納型じゃん爪。
あー、そっか。
キュッて入るし、
うん、
ピャッて出るし、
うんうん、
で猫高いところ登るでしょう。
あー、そうですよね。
爪を引っ掛けて登ってるからね。
ある程度じゃあ猫の方はなくちゃいけないんですね。
なきゃいけないらしいですよ。縦運動の動物なので、まあ、必要だと。
あー、はい、なるほど。
ちょっとかっこ悪いでしょ。怒っちゃう猫。
確かに、はい、
ということで一応爪編、
はい、
まあ、あの無理せずねプロの方にお願いするのがいいかなと思います。
そうですね。
できればまあお家でしてもらうのもいいけど、あとはね、あの、爪を磨くとかね。
うん。
爪ヤスリみたいなのがあるからさ。それでちょっとだけ磨いてみるとか。そういうのもいいかもしれないけど。
ですね。
はい。で、お次、耳。
お、耳。
うん。耳掃除はする？
耳掃除はします。
OK。私も今日実はした。タイムリー。タイムリーです。なんか使う？
病院で買った洗浄液を。
おー。そっか。
なんて言ったかな。うん、まあ、それを。買ってやってますね。
あ、私もまあ洗浄液使ってやるんですけど、あのシート型のね、耳掃除の耳ケアシートみたいなのもありますけど、
うん、
はい、まずもう耳の中ね、耳垂れ耳の子とかって開けるとさ、プワーンってする子いるじゃん。
します、いますね。
そうそうそう。
夏とか特に早いですね。
そうそうそうそう。あと片っぽをずっといつも右が下で寝てるとかって言うと右耳だけブワーンってしたり。
ああ、はい。うん。
っていう子もいますけど、あんまりひどい状態だったらすぐ病院に連れてってください。
はい。
はい。で、通常のなんかこう、ああ、汚れてるかな、みたいな状態の時とかは、まあ、お掃除をしていただきたいなと思うんですけども、
うん、
構造的にちょっと L 字っぽくなってるんだよね。鼓膜、耳の穴、上に、上っつうか私たちより上の位置にあるじゃない、
うん、
耳って、いや頭頂部に近いところに耳あるじゃん。
そうですね。
垂れ耳の子たちも実際耳の穴は上の方にあるわけだから、うん、でそれに対してこうほっぺの方に降りてきてちょっと内側に入るらしいの。
へ
え。耳の穴がね、
はい、
私たちまっすぐじゃん。穴があったらそれに対してずっと直線で、鼓膜があるんですけど、犬はちょっと下がって内側に入るっていう。
あー、
うん、っていうんだけど、要は L 字なのであんまりね汚れを奥に入れるようにはまだこう掃除をしない方がいいよねっていう。だから耳の穴ぎっちりの綿棒を使って、うん、グリグリグリグリやったら汚れはどんどん奥に入ってくじゃん。
ああ、そうですよね。しかも取り出せないですもんね、 L 字型だから。
そうそうそうそう。なのでちょっと細めの、小型犬とかであればあれだな、赤ちゃん用の綿棒みたいなちょっと細いやつとか使ってもらって、はい、外側をローションとかをつけたやつで外側のこう皮膚をきれいにするっていう感じ。
ということは見える範囲でって感じでいいんですかね。
そうだね。見えないところまでやったら危険だからね、
うん、
鼓膜に当たっちゃうからね。
ですよね。
そうそうそう、らしいよ。
あー、でも人間の耳掃除みたいにがっつり取るとかっていうのよりかは、
うん、耳の中の皮膚をこう綺麗にするっていう感覚
の方がいいんですね。
フックっていうかな。
うん
うん、そうそうそう、らしいですよ。
でゴシゴシやっちゃったりとかしてもいけないんですね、そしたら。
ダメですよね。痛いですよね。人間だって痛いがな、そんなゴシゴシ耳掃除したら。
もう軽くタッチで、まあ、見えるところ軽く拭くぐらいでもいいんですかね、薬を使って。
うん。薬っていうか、ローションね。
ローション使って。
いや、ローション使ってやってあげるといいっていう。あんまりひどい場合は、もうお医者さんでお願いする。グルーミングショップとかでお願いするっていうのも手ですね。
うん。
はい。らしいよ。なんかこう、何？穴があるじゃん。
うん。
入れるときはあんまり周りに触らないようにして、私たち耳かくときと一緒よ。耳かきするときと。あんな感じで、ペットたちの耳もやってあげると。はい。皮膚は薄いからね。ちょっと気をつけていただいて。
あ、そうですよね。
はい。で、あんまりひどい状態になってくると外耳炎をやったりとか、あとすっごい黒ずみみたいなタールみたいなのがいっぱいついてるとかっていうと外耳炎だったりとか、
うん、
耳回線って言われる
耳回線
病気、回線、虫とかね、
うん、
の可能性があるので要注意っていうことですよ。普通にちょっとこう汚れてる程度にはいいんじゃないかなと。
気になるようだったら病院とか車さんに、
はい、ね、もうね匂いが全然違うからもううわっていう、うわくそっていう感じになってくるから、問題があるときはやっぱり、はい、
すごい臭いんですね。
すっごいよ。なんかね、ほんとヘドロみたいなのが出てくるし、
お
で結構ね、これ医学的にどうなのか分かんないんだけども、耳に回線とかいたりとかすると涙焼けが出やすかったりするらしい。だからまあもともと目の問題として涙焼けっていうか涙がずっと出続けるから涙焼けじゃん。
うん、そうですよね。
変色するから毛が、うん、紐がね。でそのなんつったらいいかな、目自体、涙腺自体に何か問題があるケースと、あとはまつげに問題があるケースと、
うん、
耳に問題があるケースがあるんだって。あともちろんご飯とかもあるけれども、耳に問題があって涙焼けっていう時とかは耳をきれいにすると涙焼けは収まるっていう話もあるね。あ、うん、
すごいですね。目の原因が耳に、
信じないか、あなた次第、はい、それはまあ別として、
そう
で、猫はどうなんだっていう話なんですけど、
うん、
猫って基本的にね、あんまりお掃除しなくていいらしい。 ただ、
はい、
犬もそうなんだけど、こうちょっと油がさ、ギトってしてるじゃん。
はい、たまにありますね、
う
ん。
ちょっとこう、
触ると、
テッカテカみたいなさ、
うんうん、
穴の中見ると、ちょっとテッカテカみたいな。そういうのが、ひどい子は、たまにやっぱりしてあげることが必要ですっていうことでした。
はい。
はい。まあ、すっごい駆け足ですけどね。
耳は、こう、夏の時期、また、垂れ耳の子とかは特に蒸れちゃったりとかすると、汚れも早かったりしますしね。
そうそうそうそう。あとほら、水遊びして蒸れて雑菌がとかね。
うん。
そういうのもあるんで、すげえ雷鳴って
すごいですね。今にも
恐ろしいよね。まあ、そんな感じで、きちんとケアをしてもらうといいかなと。はい、でやっぱり病気としても犬と同じような症状が出ると、はい、回線があったり外耳炎があったり内耳炎があったり中耳炎もあるし、
うん、
あと耳先が薄い子、コピーなんかそうなんだけど凍傷になったりとかね、するよ。でね、あの耳垢がたまるのよ。耳垢っつうかね、普通に垢がたまる、耳の先端に。
へえ、垂れてないのに。
先端よ、先っぽ。
先端に垢がたまる。
そうなの。だからたまーにほんとこう蒸しタオルでふやかして拭いてあげたりとか しないと、なんかね無駄に熱くなっていくんだよね、汚れで。
はあ、
そう。
あ、そうなんですね。
でってことはほら、あの血流も悪くなるから固まるじゃない。だからね、凍傷になりやすかったりとかするよ。
そうですね。
うん。そういったのもありますし、あと耳毛が多い子とかは耳ダニがつくとか言われることもあるしね。
うん。
ちょっといろいろケアが大変なんですけど、お天気の悪いこの時期、普段ちょっと見落としがちなこういったところもこまめに見ていただくといいんじゃないかなと思います。
はい。
はい。お役に立ったかな。
勉強になった。
あ、よかったです。まあ、歯やったからね。
そうですね。
耳でしょ。爪でしょ。じゃあ今度は、
うん。
目とお尻とかしてみようか。
あ、いいですね。目のケア。
目のケア。
実は一番怖いですよね。
そうだね。うん、まあちょっと、やってみましょう。
はい。
はい。というわけで、エンディングでございます。
はいはい。
告知は？
ないんです。
私もなぁ、なんか今ね、うん、空白地帯なんだけれども、近々ちょっとご報告があるかもしれません。
お、
告知の告知。はい、今私が自分の体を使って臨床体験をしてます。実験をしてます。
ちょっと怖い。
いやいや、ちゃんと人間用だから大丈夫ですけど、はい。ちょっと面白いお話ができるんじゃないかなと思います。
はい
はい。というわけで、ザッツワニアンライフ第112回、間違えた、なんで 124回目。はい、124回目配信をお届けいたしましたのは、私明里
田口でした。
また来週。
また来週。
あ、雷やまないかな。
怖いですね、 BGM が雷。
ありI'm sorry.